旧するお寺大手院が送るインターネットラジオ番組ロストチャレンジ、今回2011年12月に収録させていただいておりますが、六原新建築研究室の代表、六原正和さんにお越しいただいています。引き続きよろしくお願いいたします。はいはい、今回トータルのテーマは住民に託すことということでお伺いをしておりますが、六原新建築研究室、はい、よく尋ねられないですか？六原新さんは代表じゃないですか？
うん、設計事務所っていうのはね、はい、複数いるんですけど、僕がこうアトリエ的な事務所作るんやったら、はい、六原正和建築事務所とかね、はい、フルネームがついたりするんです。でただね、主な部分を僕が設計するにしても、これは共同作業なんですね。うん、他のスタッフももちろん図面描くし、うん、デザイン、をしたりもするわけですよね。でそういった意味で僕の名前をつけるっていうのはね、非常に抵抗があったんですね。うん、
はい、
で、事務所としての、テーマを、うん、ここに盛り込もうと、はい、いうことで、新、なんか貫いてるようなイメージ、うん、これは実はその日本建築とか伝統とかいう部分なんですけどね。
はい、うん、第1幕、まあ、今第2幕とすれば第1幕のところでは、はい、そうして、六原さんが、ご自身で独立し事務所を開くまでのお話を伺ってきましたが、今回は、その六原新建築研究室の、まあ、いわば、建築、まあ、設計を担うご自身の役割を、貫く中でまさに、はい、この日本文化って話が最後出てきたんですが、長屋を割と中軸に据え、うん、そして唐堀っていう町に、はい、まあ、いわば根を下ろしていった、まあ、そのあたりの話を伺えればなと思うんですが、
はい、
なぜ唐堀だったんですかね？
う
ん、
ね、これはねたまたまなんですよ。さっきちらっと環境のいいところで、仕事をしたいっていうのがあったんですけど、長堀通りに、まっちゃ町と谷六の間ぐらいですね、
はい、
長堀通りに面したところで、事務所を開きました。うん、ビルの10階建てのビルの最上階で、南側はまさに今私が、活動している唐堀の長屋群なんですね。うん、でつまり10階から南側を見ると見晴らしがすごくいいんです。
なるほど、
何も建ってない。みんな2階3階
瓦がこう並んでいて
見えるという、だからその見晴らしをね僕は選んで、そこをオフィスにね、しました。だから唐堀の長屋が気に入ってっていうわけではなくって、実はまだまだ自分のことしか考えれないね時代です。そんな感じで、事務所選びましたね。
なるほど。じゃあ、もしそこでその見晴らしの中で、うん、例えば海が広がっていたら長屋にはこだわってなかったかもしれないし、当然その街が唐堀じゃなかったら唐堀へのこう眼差しっていうのはそんなに深まらなかったかもしれない。
うん、建築家っていうのはね、さっきなんかデザインばっかりするようなイメージがあるんかもしれないですけど、空間を作るんですね僕ら。うん、空間をこうやって作っていくんですけど、ね、建築家もいろんな賞があります。いろんな賞がね、いろんな団体がね出してあります。でまた司馬遼太郎先生の話に戻るんですけど、僕は非常に司馬先生が好きで、司馬先生が文化勲章をいただいたんですよね。で僕その時に建築家の賞よりももっともっと、人と関わる、文化的な賞、そっちの方が、目指すにはいいなと思ったんです。
なるほど。
その時に自分だけの建築ではなくて、もっともっと、人に、伝わる文化的な、そんなことをね思い始めたんですよね。
うん、 で、結局その道というのは確かなものになっていったように思うのですが、
はい、
そこの間をですね、うん、できれば今日お伺いできればなと思ってまして、そうですね、はい、88年に事務所を独立されまして、はい、カラホリの界隈の、まあ、長屋を中心にしたいろんな、まあ、再生のプロジェクトに取り組まれるのが2001年、
はい、
まあ、いわば計算すると13年の開きがあるわけで、
はい、
ですから見晴らしの良いその非常に近くにいながらそこに入っていくまでになんかこう期間があるわけですよね。
そうですね。
そこに何があったのか、うん、あのとはいえ、この第2幕は30分ですので、
はい、
時間との戦いになってしまうかもしれませんが、うん、13年を30分ぐらいでなんか紐解ければなと思うわけですけど、
はい、
何があったんでしょうか。
まあまあ、たまたまそのカラホリに事務所を構えまして商店街とかね、商店街に行くまでに、長屋街をこう通っていくわけですよね。で写真とかをね撮ってました。格子とか路地に入っていって、石畳の写真とかで格子なんかもね非常に日本文化日本建築を受け継いだ、形で精密なねちゃんと組子になってて、
うんうん、
そういうふうなものがこの町に、なんか忘れ去られたようにこう眠ってるわけですね、
うん、
でこう、まあ、一応写真なんかを撮って、うん撮ってたんですけど、うんやっぱり一方先ほどもお話ししたように、仕事に追われてるわけです。でそういった、最初の10年っていうのはあまり他のことはもう何もできないというような感じですね、うん、でそうこうしている間に少しやっぱり余裕もできてくるんですね、
うん、
でいろんな、経営者の、会とかね、
はい
他には、まあ、建築町づくりのね、会町屋集団というのね、
はい
出かけたこともあります、
ね、
で結構、部屋の中で、学習ゲストを呼んできて学習するだけなんですね、
うん、
でその中で、実際に外に出て具体的に何かをやってみようよ、
うん、
ということになって取り組んだのがカラホリ商店街だったんですね、
うん
今は、桃谷公園、はい、当時はね小学校がまだありました、はい
桃園小学校
桃谷の方ですね。桃園連の近くに、
はいはいはい、
方の横にね、
はいはいはい
桃園公園、
はい、
もともとあそこも桃園小学校やったんですけど、はいまあ、その2つの小学校は同時になくなって、
うん
4つの小学校が統合されて中央小学校になるんですけど、うんちょうどその商店街に面した、桃谷の方ですね。桃谷、はいの方が、解体されて、
はい
で工事用のね万延べがずっと、
はい
殺風景なようにね、建てられてました。で校舎が壊されて次どうするかっていうのが決まってなかったんですね。だから結構長い間その万延べがあるわけですけど、うんそこに絵を描こうよというような、ね、イベントをしました。近所の、お子さんたちに来てもらって、うん、みんなでね、うん、絵を描きました、
うん、
でそれからそういうイベントとか町づくりにハマっていくんですけど、うんうんまあ、その町屋集団では、そういうふうな勉強会が中心でしたので、それが終わってそのままカラホリのことにずっと、携わるというわけではないんですよね、
うん
グループの性格としてねでしばらくしてからですねそのこのカラホリ界隈の長屋がどんどん壊されていくんです、
うん
もともと写真をねそうやって撮ってたんですけど、うん写真撮っててもなくなっていく長屋が非常に多くなってきた、
うん、
で ほんでね、そうこういうふうな町やでというのをとりあえず知ってもらおう、うん、まあ、問題定義ですね、うんうん、近所の住民の方とか、まあ、中小企業の経営者の方とかね、割と自由に動ける方の方がいいなと思って、うん、みんなに集まってもらって、そのカラフリ界隈のこの古い町並みに対しての問題をね、こう提言させていただいてですね、うん、でその時には自分でまさかこんなになるとは思ってないんですよね。経験も浅いですし、うんうん、まあ一応みんなでこの共有問題点について共有できればいいなとだけ思ってたんですけど、もう早速活動が始まってしまった、
ね、やっぱそこに共感する人たちが多かった。
多かったです
。昔というか多分当時はデジタルカメラじゃないですから、うん、多分こう覗いて撮っていくわけですよね、はい、
そうです。
で覗いて撮る中で、で、まあ、紙に焼いてですね、うん、で見てどうっていう風にこうなっていって、 でそれが結果として、あっ、なんとかせないかと、うん、何気なく日常を歩いていると街の風景の一部が、まあ、変な話ですけど石ころのように取りに足らないものだと思っているけれども、うん、こう写真で比べてみるとハッとこうした、そこも大きかったんですかね。
う、うん、あの写真に残ってるけど実はもうその建物がないとか、あ、そういうのが多かったですね。
同じものは作れないですしね、はい、なんかそれがもっと言うと同じような形をただあのもう一度残す、あの作り変えることが大事なわけではないでしょうし、うん、それで多くの人たち の、 その、まあ、仮に共感が得られたという表現を使わせていただくと、それでどんな活動が立ち上がっていたんですか。
そうですね、長屋が潰されるのは、つまり使用目的がなくなった、うん、老朽化しても、うん、需要があればそれを修復してでも、うん、使うんですけど、つまり長屋に、人を入れていこうと、うん、すごい直接的やね最初は、空き長屋をね探して、これは不動産の情報とか、いろんなところから、自分でもね空き長屋訪ねていったりして、要は、その空き長屋の見学会をするわけです、うん、入居を目的としてね、うん、で何度かそれをやってみたんですけど、うん、貸せれるところ、うん、貸すことができるところっていうのは長屋でもビニールクロスが貼ってあって、あ、ユニットマスが入ってて、外部からするともう閉ざされた空間なわけなんですね、うんうんうん、でそんなところを一生懸命案内するのももちろん長屋を、長屋の価値を、うん、見出してそれを残していくという活動につながるんだけど、なんか不動産屋 の、 あの営業をやってるようでその長屋の修復の仕方も自分では問題やと思ってたんで、うん、少しずつ路線を変えていくわけですね、
うん、最初はその、まあ、いわばお見合いでもないんですよね。斡旋に近いですよね。
そうですね、一応いくつか長屋の物件をピックアップして、ツアーのようにそれ回るんですね、
うん、でその時の魅力は先ほどの話とあんまり伝わっていかない、まあ、それは、うん、まあ、ビニールクロスを張り、はい、でもうむちゃくちゃな改修をして面影はなく、
はい、
まあ、古いからちょっと安いですよでも情緒ありますよねっていう、うん、なんかそういう感じの訴えかけ方になる。
はい、
それをこうハッとこうして、うん、こう、まあ、まさに180度転換するかのように、はい、むしろ長屋の長屋たる魅力要素っていうものを訴えかけていこうと、
はい、これはねその長屋の物件を探すときに空き長屋の持ち主を探し出してそれを交渉に行くわけですね、
は
い、ほったらかしにしてる長屋です、
うん、
僕がね、うん、訪ねて話に行くのは、うん、その方たちを説得するんですけど、ほったらかしにしてる老朽化した長屋っていうのはもうご本人がその魅力に気づいてないんですね。
ああ、もうこんなあっても むしろ迷惑だし、駐車場とかにした方が
そう
だ、お金も回るし、で車の違法駐車もなくなるかもしれんしとか、なんかいろいろこうそれがあることの意味だとか価値からどんどん離れていくようなね、
そう
感じになるかもしれないです
ね。全然その長屋に価値感じてないし、例えば空堀の町にも興味がないわけですね、もうお金があったらこの町なんて、全部ビルになって建て替わるのに、空堀の人たちは金がないだけやって言うんですよね。でその古い町並みに全く興味がない、早くなくなってしまえばいいのに、こんな古い汚い町というふうな表現をされるわけです。
その時にはどうされたんですか、言葉を重ねていくんですか、それともなんか一緒に、
まあそうですね、で僕らがこの町を気に入ってるんだけど、それさえ信じてもらえない、
なんかこう、儲け話なんちゃうんっていう、
そうあんたら詐欺師のようにね、
ほう
言われるわけです
、はい、
でそんなところから、
はい、
僕らがこうカラホリクラブを立ち上げて、やろうとしたのは、カラホリの住民に自分たちの町の良さに気づいてもらいたい、
なるほど、
というところやったんです。でそれで、一番最初にカラホリ町アートっていうのをね、
はい、
こう行うイベントですけどね、行うわけですね。でこれは、富山県の八尾で、はい、こういった町アートがされてました、うんうん、でそれに、毎年のように行ってた、元理事の有馬さん、
はい、
この前ね僕と一緒に辞めましたが、その有馬さんが、八尾に見に行こうと、こういうのをカラホリでやると町の人自身が、こう町のことに気がついていくよ、
うん、
というような話になって、で、実際にその八尾に行って、地域の人に、お話をしますよね、なら、もうすっごい自分の町を自慢するんです。町の人は自分の町が大好きで、もう自慢に次ぐ自慢、ここはこんなところがあってなそういう人たちが町に住んでるとそれは良くなります。でカラホリ逆でしょ、こんな汚い古い町言うてはるわけですよ、でもう絶対僕はこの町の人たちにこの町の良さを伝えていかなあかん、発見してもらわなあかん、というところになってきたわけですね。
先ほどお名前がそうしてた有馬さん、
はい、
会社員
で、会社員、今でも会社員です
町屋集団で出会われたんでした、
有馬さんは、僕らがこういうふうなカラホリをどうしていこうと言ってる時に、カラホリに住みたいと言ってその長屋物件の見学会に来られたお客さんなんです、
なるほど、そのお客さんがもう仲間になってい ろいろ仕掛けていくことになったと、はい、第1回の町アートが2001年なんですよね、
はい、
でそれと、ほぼ同時期にこの先ほど出ましたカラホリクラブという、これは一応愛称がカラホリクラブ、
そうです、正式名称は、
カラホリ商店街界隈長屋
再生
プロジェクト
と言います、
はい、
で、まあ、そのカラホリクラブ、愛称のカラホリクラブの中で、町アート、カラホリ町アートというね、ワーキングチームが出来上がるわけです、で最初はもう全員で寄ってたかって、この町アートをやっていくわけなんですけど、なんでワーキングチームっていうかというと、その後に、他にいろんなグループが出来てくるんですね、でボランティアを募集するときに、どんなことをしたいですか、でしたいところに行かんと、例えば私はこんなマップ、カラホリ町アートのマップを手伝いたいと思ってんのに、その子が、長屋の改修でペンキ塗ってたらおかしいですねやりたいことをやらせてあげようということで、どんどんワーキングチームができてきたわけですね、
だいたいいくつぐらい当初立ち上がったんですか、
これはね、最初はもうみんなで寄ってたかって町アートに取り組むわけですけど、その後に、総というね、複合 施設、
はい、
が出来上がります。長屋を改修して、そこに、店舗5つ、計画して、その家賃で、一旦我々が借り切るわけですね、うん、でテナントさんから集金して大家に、家賃をお渡しするサブリースという事業を始めるんですね、うん、
方式
で、これを始めるときに、これはカラホリクラブ全体で、こういったお金のことを扱うこと難しいよね、
うん
うん、1年に2日だけマチハートに来る子も責任が発生してくるわけですね。
ああ、うん、そうか。
で、事業なわけですよね。でこれに、関わる人だけでお金のこと責任持ってやりましょうと、うんということで、当時の理事の、六原と山根さん2人でこの層の授業を始めたわけです、
うん、物に心と書いて層
ですね。そうです、うん、この層っていうのは、まあ、テナントさんたちにも意識を持ってもらいたい。これは、大阪はそもそも江戸時代は天領やったわけですね、うん、その徳川家の直轄領です、うん、で比較的この町民に甘いで町民がどんどんあの自分たちでね、うん政治を行っていくわけですよね、うんそういった、町民たちが自分たちで、ことを進めていく自分のもんにして、うん町を自分のもんにしてね、運営していくわけですよね。でそういったところで、それをまあ総会って言うんですけど、そういったところで総というね、町の自治州みたいなイメージです。
なるほど。そのカラホリ町跡を通じて、まあ、その富山県の八尾で見られてきたその多くの人たちが我が町を本当自慢げに語っていく、
は
い1回目終わってどうでした？手応えはありましたか？
そうですね、1回目は実はカラホリ町、名前も決まってなかったです。アートイベント
カラホリーアートイベント、
しかもプレよっぽど自信がなかった、
ね、そう言っておけばプレイベントだからっていう。
でこの時に、うん、次2回目どうしようと、はい、春にするんかまた1年経った秋にするんか、はい、というような話とか、次が1回目やよなという確認があるわけですね。
プレだから
プレやったから
なるほど。
でも僕らが予想してたよりはるかにお客さんが来てくださったんですね。2500人やったかな、
うん
うん、で、
1日で2500人、
1日
で第1回目とかそのプレーというのは、うん、その後々2日間になるんですよ。1日しかなかった、
後々2日間になります、はい
はい、最初は
1日
で2500人、
はい、でこんだけ来てくれたらこれはもう成功やなと、はい、でこれはもう1回目にしようと、こそこそっと1回目にしようと、次はもう2回目、はい、で名前をどうしようということになって、うん名前はこれ関わってきた人たちから公募しようや、うん、なるべく携われるような形にしようと、うんうんうん、もし名前自分が考えた名前やったらその人をまた手伝ってくれるかもしれんしという下心もあってね、で公募してですね、カラホリ町アートっていうのが第1回目の町アートの後に決まってます。
なるほど。プレ事業が名前は定まっておらず、それの後で公募した名前をもう1回目としてつけていく。
そうです。ほう、突然第2回カラホリ町アートが始まった。
1回目いつやったんっていうでその2回目そしてまあ3回目、うん
はい、
うんぬんとこう続いていく中で、
はい、
またカラホリが変わっていくんですが、まあ、一番大きいのはそのまず層という拠点というかですね、
はい、
場所ができたのが一番大きいかなと思うんですが、
そうですね、うん、
そこが、いわばサブリース方式という仕組みも、はい、まあ、いわばこう実験的にやりながら、
はい、
まあ、それも、なんか感触を得て進めていく、はい、町は変わっていきましたか？それで。
そうですね、そういった一番最初に長屋物件の見学会で、町アート、 で宋の誕生、でそこからまた連が半年後に連ができるわけですね、親出家を改修した、はい、宋の床面積でいくと10倍にも当たるね、もっと大きなものに取り組んでいくわけなんですけど、いろんな角度から僕らのこう活動をやってるわけですね。で住民の理解が一番大切なんですけど、住民の人は、町アートってこんなお祭りして迷惑やと、うん、いうような方もいらっしゃるんです、
まあ、人が2500人も来たらなんかそれはね、うん、静かなこう暮らしを送ってるってなんか落ち着くわって人にとっては嫌でしょうしね。
そうです、うん、で、そうというね小さな2軒の長屋を5軒の店舗にして、うん、そういった長屋の使い方もあるよというのを見ていただいたりして、それに例えば賛同してくれる方もいらっしゃいました、うん、で連という大きいね、こう複合施設が完成してから、うん、お前らは本物やったんやなというふうに言ってくださる方もいました。
なるほど。
町アートもこう進化していく中で、土曜日曜両日のイベントに成長していくんですね。でそんな中で実は空堀商店街っていうのは約800メートルあるんですけど、はい、日曜日が休みなんですよね。で土曜日曜のイベントで日曜日を、いろんな外からも、見学に来られます。その人がシャッター通りの商店街を見るっていうのはね、あんまり逆のイメージになってしまいますよね、
うん
う
ん、
でそういった意味で、僕らは商店街の会長さんのところに行って、日曜日開けませんか、うん、開けてくださいよ、うん、というふうなことをね、商店街のところにね、言いに行きました。一つの商店街はもう理事長自ら、うん、自分とこのお店に回って、うん、でこんなイベントやるから開けたれよと、うん、いうふうなことで回っていただきました。一つの商店街は回覧板をねこう回してくださいました、うん。3つ目の商店街は、うん、えらい怒られてね、
は
あ、お前らか毎年毎年こう人騒がせ
な。なるほど。
でなんで日曜日開けれんねんと、うん、生鮮食料品多いんですよね、
う
ん、商店街
は
ね
自転車ではすれ違えないぐらいにぎわってますもんね。
そうね、
はい、
でそんなもん言えるはずないやないかと、
うんうん、
せっかくの1週間に1回の休みやのにというふうにケチョンケチョンに怒られてね、
はい、
でただまあ日曜日、実際にカラホリ町アートが始まって、で1回目はね2500人だったですけど、ね、当時ではもう8000人ぐらいね、
うん、
来られてました。3年目ぐらいにはそれぐらいになってました、
うんうん、
で、喫茶店とか食堂はね食材ないぐらいにね、
完売売り切れ
完売するところもあったんですよね。でこれはいいとか悪いとかいう意味ではないんですけど、商売人、
うん、
お商売されてる方の目的っていうのははっきりしてるんですよね、
うん、
売れればええわけです、
うん、
でそういうふうなことでどんどんどんどん認めていただけるようになって、やがて、3つの商店街が町アートに協力してくれて、うん、この3つの商店街一本の800メートルの中に3つの組合があるんですけど、同時にこの3つの商店街同時にイベントをするっていうのは今までなかったんですよね、
う
ん、
まあもう個別に、うん、商店街として多くの人は一つだと思っていながらも組織が別、
うん、そうなんです。
だから逆に言うとアーケードのこう表現も違うし、
うん、
それぞれの違いはよく見たら分かるんだけども、しかし普通は一つだよねと思いながら、
そうそう、
その組織の違いが連帯感を逆にこう持っていかない、
うん、そんな意味で、まあ、僕らが主催する、イベントの中で一本の商店街がね、
うん、
つながった、
うん、
それぞれの商店街がお茶のサービスとかね、当時は、お茶のサービスするそれとインフォメーションなんかをね置いてくださって、うん、というような形で町アートもどんどん成長してくるわけです。でやがて5年を迎えた時に、第5回の時ですね、
はい、
町の人たちもね、いろんな、フリーマーケットを始めたり、カラフリマチアートっていうのはこれ、きちんと登録をして、一応出展者には5000円をいただいてこうマップとか作るわけですよね、はい、作品集も最後に作るんですけど、はい、で正式登録をせずに当日になったら自分で撮った作品をこう並べてた
ジャックしてる
住民の方がねこうすごく参加してくださるようになったんですね、
うんうん、
でこれは僕らにとってはもうそんな正式登録せよという話ではなくってすごく嬉しいことやったんですよね、
うん、
でそれが5回目の時にかなり増えてきてですね、このままこれはもうやめるわけにはいかへんなという話になって、10回までね続けたんですね、
うんうん、2001年から、このカラホリクラブ、はい、という活動、正式に言えばカラホリ商店街界隈長屋再生プロジェクトが進んでいって、その過程の中で、町の人たちが我が町というものを見つめる、そして、おそらくそこでは自慢という言葉はあまりよく聞こえないかもしれませんが、自慢げに誇れる部分が出てきている、はい、日常への、眼差しが豊かになってくる、まあ、そんなお話をいただきましたが、短い30分の中で、濃密なお話をいただいたかと思います。もしよろしければ、黒川さんもいくつかすでに書かれたものもあると思いますし、
はい、
多くの人がカラホリはもうすでに、活動の紹介をされていますが、この本やあるいはこの、場所が、より今の時間のですね話をこう深めていくだろうと、なんかおすすめの場所やものがあれば。
僕はね、蓮の中庭が非常に好きで、
はい、
蓮にはエクチュアさんっていうねチョコレート屋さんがあります。
蔵、はい、を蔵、の中が、
そうです、蔵、はい、をね改修して、ここは百貨店高島屋さんとか大丸さんとかにも出店されてるようなお店なんですけど、まあ、ここがそのエクチュアさんが心斎橋の本店やったんですけど、この蓮に入るというふうなことで信用がついたんですね、
うん、
そういう大きいテナント、
あ、なるほど。
でテナント募集もねうまくいったというようなことです。でその蓮の社長の植松さんおられるんですけど、はい、彼はほんまに蓮が好きで、うん、まだ事業始まるか始まれへん時に僕と社長とこううろうろから掘り回って、いろんな話をしました。で植松さんは、うん、死んだら、わしが死んだらここに埋めてくれと
へえ、
そんな話もしてる。それは蓮の中庭なんです。そんなことをおっしゃってます、つまり植松さんと僕にとってはですね、この蓮の中庭でねこうぼーっとしてるのはね、
うん、
すごくいいような空間となっています、
うんうん、
ぜひぜひね蓮、はい、で少し物思いにふけてみてもね、はい、面白いかと思います。
練習の練、糸辺に東と書いて、まあ、寝るという字ですね、
はい、
ちょうど地下鉄でいうと抹茶町駅を、上がったところ、
そうです、3番出口を上がったところです、
はい、通りでいうと、抹茶町筋と、長堀通りの、南東の角
ですね、そうです
ね、
はい、
上がったところにあります、明石の方から移設した長屋、
はい、移築されてきましたね、大正時代に移築されてきた、はい、お屋敷でございます、はい、
ぜひ多くの方にも足を運んでいただいて、その中庭に骨をうずめてもいいというその思いに何か追体験をしていただければと思います。カラホリに根ざして、多彩な活動をしていく背景、その歴史を少し、短い時間ですが、伺わせていただきました。住民に託すこと、そろそろ、住民という存在が際立ってきたことかと思います。その住民託すことと題した、第3幕では、カラホリからその他の町に、活動が広がっていった、そのあたりを、六原正和さんに伺えればと思います。聞き手は大手に寺町クラブの山口が務めさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。